14、和光市男女共同参画情報誌オルゴール、ナンバー27、2022スプリング。和光市男女共同参画推進係和光さんのイラストがあります。あなたの心の蓋を開けて思いを解き放ち、その思いを自分らしく奏でてほしい、そんな願いからオルゴールと名付けられました。どこまで進んだ？ジェンダー平等。さまざまな分野の男女格差。ジェンダー平等。誰もが性別に関わらず、責任や権利、機会を平等に分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めることができること。令和3年度は、埼玉県初の女性市長が和光市に誕生しました。また、ジェンダー平等を掲げた、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、和光市も会場市になりました。10月の衆議院議員総選挙と同時に行われた最高裁判所裁判官の国民審査では、選択的夫婦別姓制度が争点・判断の一つになったことも記憶に新しいところではないでしょうか。一方で、コロナ禍や自粛生活などの影響により、女性の困窮が深刻な状況となり、DV 相談件数や女性の自殺者数が目立って増加し、社会問題になりました。今、男女共同参画社会の実現に向けて、新たなうねりが起きているのではないでしょうか。今回、オルゴールでは、改めて私たちが置かれている状況を俯瞰したいと考え、4つの分野に分けて検討しました。市民の皆さんも男女共同参画社会について一緒に考えてみませんか。政治・社会平等への歩みと政治の男女共同参画。政治分野の男女平等。終戦翌年に初めて女性参政権が行使されてから76年が経ちますが、政治分野では女性の声は圧倒的な少数派です。先の衆議院議員総選挙では女性の議員比率がさらに減り 9.7% になりました。国民の男女数は同程度なのに女性議員が少ないため、政策決定の過程で女性やマイノリティの視点が反映しきれていない状況が続いています。進捗は、2019年に施行された政治分野の男女共同参画推進法では、男女の候補者数をできる限り均等とすることや、家庭生活との円滑・継続的な両立を可能とすることが明記されました。その流れを組み、最近は多くの国々で採用されているクオータ制、女性・マイノリティの比率を一定にする制度の議論も注目されています。要因は、内閣府が令和3年に公表した女性の政治参画への障壁等に関する調査によると、立候補を断念した方のうち女性の回答で顕著に現れたことは、当選した場合家庭生活との両立が難しいという回答でした。議会の審議が深夜に及ぶ場合もあり、制度を改善していくべきとの声も上がっています。また、議員活動を続けていく上での課題の中で、性別による差別やセクシャルハラスメントを受けることがあるという回答が、男性議員 2.2% に対して、女性議員は 34.8% に上りました。現行の政治分野の男女共同参画推進法は理念法で、政党への努力義務が設けられているだけです。今後、どのように女性議員の数を増やし、民意を反映させられるかが注目されています。表、女性の政治参画への障壁等に関する調査研究。出典、内閣府、共同参画、2021年6月号。立候補を断念した理由。大いに当てはまる及びやや当てはまるの合計、女性の上位10項目。全17項目について、 それぞれどの程度当てはまるかを選択。男女間で 7.0% ポイント以上の差があるものに不等号を記載。説明、不等号が記載されたポイントには多いと付け加えます。女性の順位を基準にしています。最後の括弧は男性の順位です。順位、項目、女性、男性の順に読みます。順位1、立候補にかかる資金の不足。女性 68.0%、男性 63.6%、括弧1位。2、仕事や家庭生活、家事、育児、介護等のため、選挙運動とその準備にかける時間がない。女性 61.7%、男性 62.4%、括弧2位。3、知名度がない。女性 60.9%、男性 62.4%、括弧2位。4、当選の見込みが低く感じられた。女性 56.3%、男性 56.6%、括弧4位。5、家族の理解やサポートが得られない。女性 49.6%、男性 51.2%、括弧5位。6、選挙運動とその準備の方法がわからない。女性 49.6%、男性 42.2%、括弧9位。7、自分の力量に自信が持てない。女性は男性よりより多く 48.0%、男性 38.4%、括弧11位。8、当選した場合、家庭生活との両立が難しい。女性は男性よりより多く 47.8%、男性 38.8%、括弧10位。9、当選した場合、仕事を辞めなければならない。女性 47.2%、男性 44.2%、括弧7位。10、政党や団体のポスティング支援、金銭的助成等の支援が得られない。女性 45.3%、男性 46.2%、括弧6位。家庭生活との両立困難を理由に、立候補を断念する女性は、男性より約10ポイント多い。表終わり。労働、経済。働き方や労働の格差が経済的格差に。家事、育児の負担。日本では学歴の男女差が小さくなっているにもかかわらず、女性管理職が少なく、非正規雇用が多いなど、労働分野にも大きな男女格差があるのが現実です。女性管理職が少ない理由の一つに、出産などで正規雇用の仕事を辞める女性が多いことが挙げられます。これは家庭の中で家事・育児負担が女性に大きく偏っていることと無関係ではありません。図、ママはパパの6倍家事・育児をしている。出典、内閣府、育免ライブラリー。説明、ママとパパの家事・育児・その他負担時間の違いを表した帯グラフです。内訳の数字は概数です。ママ・妻、1日7時間34分。内訳、買い物33分、育児3時間53分、介護・看護8分、家事3時間。パパ・夫、1日1時間23分。内訳、買い物12分、育児52分、介護・看護2分、家事17分。図終わり。 非正規雇用、家事・育児負担の男女格差は、正規・非正規雇用の割合にもつながっています。そしてこれが結果として男女の経済的な格差にも反映されています。性別による格差をなくしていくには、家事・育児時間の格差解消や、男女ともに育児をしながら仕事を続けられる環境整備などが重要となってくるのではないでしょうか。一口メモ。日本も見習うパパクォータ制。パパクォータ制は90年代にノルウェーが導入し、北欧を中心に広がりました。育児休業、育休の一定期間を父親に割り当て、父親も育休を取らないと保障を受ける権利が消滅する制度です。使わないともったいないという心理に訴えた作戦が見事成功し、ノルウェーでは 4% だった男性の所得率が一気に 70% 以上に跳ね上がりました。教育。教育現場に潜む男らしさ、女らしさ。隠れたカリキュラム。日本の教育現場は表面上男女平等であるかのように見えますが、実はジェンダー、社会的な性別、性差に基づく隠れたカリキュラムが存在し、子どもたちの固定的な性別役割意識の形成強化に大きな影響を与えていると言われています。例えば、教科書で取り上げられる登場人物は男性が圧倒的多数、国語、社会科が顕著。矢印、男性が主役、女性が脇役という意識。校長など管理職の男女比は8対2。矢印、男性がリーダー、女性は補助の概念。理系女性の割合は少なく、OECD、経済協力開発機構最低レベル。矢印、女性は理系が苦手という偏見。最近では、大学進学率の男女差の縮小、女性の管理職や研究者が増えるなど改善が見られますが、欧米諸国と比較すると男女格差は未だ大きく課題がつきません。教育現場は社会の縮図と言えます。誰もが自分らしくいられる社会を実現するためには、教育現場における格差是正が重要です。表1教員総数に占める女性の割合、パーセント。出典、文部科学省学校基本調査。説明、小、中、高、大学ごとの女性の教員と管理職の割合を読みます。小学校、女性教員の割合、62.3%。女性管理職の割合、25.3%。中学校、女性教員の割合 43.7%、 女性管理職の割合 11.5%、 高校女性教員の割合 32.5%、 女性管理職の割合 10.1%、 大学女性教員の割合 25.9%、 女性管理職の割合 13.7%。管理職数は、教員のうち、校長、園長、副校長、副園長、教頭、学長、副学長の数。教2、大学、大学院学生に占める女子学生の割合、専攻分野別。出典、内閣府、男女共同参画白書。説明、専攻分野別に、女子学生の占める割合を棒グラフで表しています。縦軸はパーセント、横軸は専攻分野系と8種類の学部とその他等で、その各学部内を大学、大学院の修士課程、博士課程に分けて表しています。専攻分野系、大学 45.5%、修士課程 31.8%、博士課程 34.0%。 人文科学、大学 65.2%、 修士課程 60.1%、 博士課程 53.0%、 社会科学大学 35.7%、 修士課程 45.1%、 博士課程 36.8%、 理学大学 27.8%、 修士課程 23.9%、 博士課程 20.2%、 工学大学 15.7%、 修士課程 14.1%、 博士課程 19.0%、 農学大学 45.1%、 修士課程 38.6%、 博士課程 36.3%、 医学歯学大学 36.3%、 修士課程48.0%、 博士課程 30.6%、 薬学看護学等大学 70.0%、 修士課程 57.1%、 博士課程 47.2%、 教育大学 59.1%、 修士課程 52.3%、 博士課程49.4%、 その他等大学 60.6%、 修士課程 42.0%、 博士課程 41.0%。 備考1、文部科学省学校基本統計令和2年度より作成。2、その他等の大学学部及び大学院修士課程は商船科生、芸術及びその他の合計。大学院修士課程は商船の学生がいないため、科生、芸術及びその他の合計。大学院博士課程は商船の学生がいないため、科生、芸術及びその他の合計。3、大学学部の薬学、看護学等の数値は、薬学、看護学、その他の合計。大学院修士課程博士課程の薬学看護学等の数値は薬学その他の合計。表終わり。健康リプロって何？リプロダクティブヘルスライツ、性と生殖に関する健康権利。性と生殖に関して誰もが健康な状態を保障され、産む産まないなどを自分で決定できる権利のことです。特に妊娠出産は身体的負担が多く、女性のリプロの重要性は年々注目されているものの、社会的歴史的な流れの中で軽視され続け、現代日本においても下の図のような問題が健康分野で見受けられます。健康分野の問題図。健康分野の問題を一つずつ書いた風船を和光さんが手にしています。それを読みます。妊娠・出産における自己決定権。同意のない性行為。避妊への無理解・情報不足。男性主体の避妊方法・緊急経口避妊薬の入手しづらさ。中絶による身体的、経済的、社会的な負担。生理への無理解と経済的負担。妊産婦への支援、出産方法の選択肢、産後うつへの対応。ライフサイクルを通した健康の権利。女性医師不足による健康支援の偏り。更年期障害に対する周囲のサポート体制。女性指導者・意思決定者不足によるスポーツ環境の偏り。マイボディ・マイチョイス。自分の体のことは自分で決める。図終わり。男女別の制服問題は？性別での制服規定。心と体の性が一致しない人、トランスジェンダーにとって戸籍上の性別で決められた制服を強制されるのは精神的な苦痛が伴います。 こうしたことを受け、現在教育現場では制服改革が進んでいるところですが、埼玉県内の公立中学校ではその動きが鈍いのが現状です。ただそんな中でも少数ですが、女子生徒にスラックスを認める動きが出てきました。またスラックスとスカートを性別に関わらずどちらでも選択できる制度を導入している学校もあり、注目を集めています。ジェンダー平等や性の多様性を尊重する観点からは、生徒たちが性別に関わらず制服を選ぶことができる規定は公平な制度といえます。一口メモ、ヤングケアラーとは。ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家族の介護や身の回りの世話を担っている18歳未満の子どものことを言い、中学生の17人に1人、高校生の24人に1人がヤングケアラーに該当します。学業に支障が生じ、友人との交流が減少し、社会から孤立する事態が起きています。いずれの学年も男女比が4対6と、女性の方が男性より家族の世話に費やす時間が長い傾向が見られます。社会的支援が求められます。男女共同参画社会への歩み。1946年、昭和21年、女性の参政権確立、日本国憲法公布、男女平等の明文化。1947年、昭和22年、民法改正、家制度廃止。1984年、昭和59年、国籍法改正、父系主義から両系主義へ。1985年、昭和60年、女子差別撤廃条約批准、男女雇用機会均等法公布。1989年、平成元年、新学習指導要領の告示、家庭科の男女教習。1991年、平成3年、育児休業法公布、父親も取得可能。1993年、平成5年、パートタイム労働法公布、短時間労働者の福祉向上。1999年、平成11年、男女共同参画社会基本法公布、児童売春・児童ポルノ禁止法公布。2001年、平成13年、DV 防止法公布。2003年、平成15年、性同一性障害特例法公布、戸籍の性別変更。2013年、平成25年、民法改正、婚外子相続分差別撤廃。2015年、平成27年、女性活躍推進法公布。2016年、平成28年、民法改正、女性の再婚禁止期間の短縮。2017年、平成29年、刑法改正、性犯罪被害者の性別不問。2018年、平成30年、政治分野の男女共同参画推進法公布。2022年、令和4年、民法改正、男女の婚姻開始年齢を18歳に統一。編集後記。和光市男女共同参画アドバイザー。男女平等、ジェンダー平等の社会を実現していくためには、まずはこの国の男女格差への気づきからですね。西山千恵子、青山学院大学、慶応義塾大学、東京国際大学非常勤講師。男女共同参画和光プラン推進委員、50音順。男性で一般事務じゃダメですか?という投稿を見つけました。ジェンダー平等って頭を柔らかくするところから始まる気がします。浅野理科。文化や慣習に組み込まれている男女格差。是正するためには女性が意思決定の場に参画することが必要だと感じました。土田夏子。 オルゴールへのご意見、ご感想等ありましたら、総務人権課庶務人権担当までお寄せください。電話 424-9094、ファックス 464-1234、E メール a0400@city.wako.lg.jp。